スガッツさん。
はい。
大丈夫ですか、今。
あ、大丈夫です。
ちょうどスイッチを押した途端にスマホに着信が来たんで。
そうですね。今日はね。
やり直そうかどうか迷ったんですけど、このまま進めちゃいますか。うん、
はい、大丈夫です。
あなたは、僕はトウモロコシの会会長、宮下ゆきですけど、あなたは。
はい、スガッツです。
どうもです。
はい、こんにちは。
すいませんね、またお呼び立てしてしまいまして。
もう、楽しみです。
そうですか。はい。はい。何ですか、今日は。
うん。
何
何が
今日はって言った
から。いや、今日はね、ちょっと、こう、放送中に、はい、電話が来るかもしれないので、はい、モデルさんとの打ち合わせの電話がね。
あ、別にいいですよ。うん、やってもいただければ。
いやいや、だから、
レコーダーの前で。
で、その都度、はい、ちょっと切るかもしれない
ですけど。不自然に切るところがあるかもしれないってことです
ね。そういうことですね。はい。もう本当ね、事前にこうやってね、打ち合わせとかして、うん、作品の中では打ち解けてる感じでね、撮ってる、うん、毎回撮ってるんですけど、事前にこういう打ち合わせしてゆえのっていうのを、まあ、見てくれてる人って分かんないじゃないですか。
そうですね、うん、
あたかもその女の子も最初から打ち解けてるように見えるし、うん、僕もなんかね、そのペラペラ喋れてるように見えるじゃないですか、
うん、でもその前に散々どういうセリフを吐くかっていうことを、
まあ、大体こういうイメージで撮るよみたいな話とかね、はい、あと、まあ、撮る前に緊張してる方がすごいいたりするんで、うん、こうやってお話をするんですけどね、うん、やっぱりうちのお客さんってちょっと変わってる方多いじゃないですか。
はい、気持ち悪い変わってる人多いですよね。僕も一回も会ったことないですけど、
ね、まあ、その人は、まあ、一作品しか買ってない方なんで、別に名前出すわけじゃないんで、はい、ちょっと悩まされてましたね、最近、
はあ、
昨日もなんだけど、うん、僕昨日焼き鳥食べ行ってたの、
はあ、
でめちゃめちゃうまいよね、はい、そこ、はあ、近所なんだけど、
教えて店
二八屋って店なんだけど、
はい、
で
今度行きます、
うん、うまい絶対行かないでしょ。で美味しいんだけど、嫁さんと一緒にね、美味しい美味しいねなんて言いながら食べてたら、はい、いきなりね、ショートメールが入ったの、
はい、
ただそのお客さんで、
またお客さんもあなたの携帯の番号を知ってるってことですね。
あ、ほら注文すれば僕の携帯番号分かるから、ね、
あ、そうなんだ、
うん、はい、で勝手に登録してショートメール送ってると思うんだけど、あ、うん、九州の博多にもつ鍋を食べに、なんとかちゃんを連れてこいって言うんですよ。
まあ、もちろん、そんな関係性じゃないわけですよね。スガッツさんとも別に面識
は
ないわ
け。僕とはそこそこ、まあ、そういう気の悪いメールが来たりとか、
はいはい、でも別に一緒に、二八屋さんで焼き鳥食べたり、
う
ん、
ないです、
ね、博多でもつ焼き食べた、もつ鍋食べたりする関係性ではないわけでしょ。
ないんですけど、
そもそもね。
そう、いきなり、顎足付きで、
はい、
九州場所プラスもつ鍋で、なんとかちゃん。
お大臣の遊び方じゃないですか。
なんとかちゃん、どやろかって、
はい。
来たんですよ。
はい。
で、いや、なんで急、そうなのって話をしてね。
うん、
ちょっと昨日、楽しく飲んでる時に、その人に、うん、ちょっと勘違いさせても困るんで、
うん、
いや、それどういう意味ですかっていう電話をしてね、
はい、
っていう出来事が、うん、まあそれが近況かな。
いや、だからそういうふうに打ち解けて、うん、プライベートでも親しい感じを出してるけど、
うん、全然だから関係性がないからさ、その人と、
はい、
だからちょっとね、怖く、
まあ、そういう意味で、スガッツさんとモデルさんとも別に関係性があるわけでは
ない
っていう、
そう、だからね、
作りですよっていう。それでも、
うんうん、
クリエイターがそんなこと言っていいんですか。かっこ悪いよ。
いや、でもね、
かっこ悪い。
ちょっとね、無遠慮すぎるなと。
すいません、20年前の2ちゃん用語使っちゃって思わず。
はい、お前もなーみたいな、うん、そうかね、
ヌーポカ、まあ、
はい。まあそんな出来事がね、あったりして、
でもそれはね、うん、このラジオでもそうですからね、全部台本がありますからね、
距離感的なね、
全部台本通りに一言一句ちょっと噛んでるところとか言い間違えてるところとかも、これ全部作家さんが書いてますからね。
ああみたいなね、そういうところとかね、
スマホが来たところとかもね、着信があったところとか
も、はいはい、着信も今ね、どっかでボタンを押してますよね、
だと思われてるんですよ、はい、
え
昨日ちょっと編集者の人、はいは
いはい、うん、
そう、仕事の打ち合わせをしていて、
あ、じゃあフェイクドキュメンタリーみたいな感じでこれ撮って
じゃないんですかって。お便り全部吉田さんが書いてるんですよ。吉田さんもしくは、うんうん、名前を明かしていない作家さんがいて、
うんうん、
あれ全部書いてるんですよね。はい。まあ、ご想像にお任せします。
それあれみたいじゃんね。ほら、最近僕漫画道読んでるんだけどさ、
はい、
才能とマガがさ、二人で小太陽って小説、 雑誌出すじゃん。
はあ、はい、
最初の方で、はい。あれみたいだよね。
あの、お便り、励ましのお便りを書こうとか、そうそうそうそ
う、あれ、
欄外に書いたり
して、ね。あれ今ね、復刻されてるバージョンだと、はい、実際の招待用の、ちょっと中身とかがコラムで書いてあるのね。うん、あの、ちょっと今見ると恥ずかしいよね。
ごめんなさい、どういうことが書いてあるんですか、
具体的に。いや、だから実際にその、なんだろう、あの、何
励ましのお便りとか、
励ましのお便りとか、うん、あと、巨匠なんとか先生、ついに本誌登場みたいな感じだったりとか、
うんうん、
でもそれってあの二人が何役もして書いてるわけでしょ、
はい、
ちょっと
。いや、おめえが恥ずかしいわ。だって、その時、中学生とかでしょ、しかも、戦後すぐとかの、1950年ぐらいの。
でもちょっとさ、なんかやっぱ、微笑ましいなと思
い。10代前半の、微笑ましいとしか思わないわ。うわ、恥ずかしいっていうお前が、恥ずかしいわ。
いや、っていうか、ああいうのって結構誰でもするじゃない。
いや、だって俺だってやってたの、小学生の時。自分で。
でしょ、
うん、
だから俺も、あの、寺沢大輔先生ってミスターアジコのね、
はいはい、
あの人の、わらしって漫画が少年マガジンだったんですよ。
知らんね。
4巻で終わっちゃったんだけど。
それはグルメは関係ないわけ。
関係ない。あの、ね、ミスターアジコ終了して、成り物入りで始まったのがわらしだったんですよ。
子供の話ですか。
あの、座敷わらし。
妖怪。
妖怪ものですね。
はあ、
で、僕、その話が好きすぎて、
はあ、
中学生の時ね。あの、わらしが4巻で終わっちゃったんだけど、
うん、
わらし2っていうのを勝手に書いて、
あ、まあまあ、いいじゃないですか、
うん。で、やっぱりそういう、やつが帰ってきたぜみたいなキャプションみたいなのも入れて、やってたんで、
はい、
なんかそういうのを思い出しちゃってさ、招待をね。
うん、だからもう、いいことでしかないと思うんですけど、
ね。なんか、でもなんか久しぶりに読んだらさ、は
い、
ちょっと。
いや、いいから、ちょっと話がずれまくってるんですけど、
はい、
うん、このラジオが、そう思われてるんだなって。
ああ、そうなんだ。
いうことですね。
じゃあ僕のこの今のずれた感じとかも台本。
うん、だからもう、一応だからね、あの、ご相当にお任せしました言ったけど、
うんうん、
一応、ぼそっと、うん、いや、そこまで暇じゃないんで、そこまで気がおかしくないんで、とは、口の中でつぶやいておきましたけど。
はいはい、うん、え、でもどうなんですか、実際一遍ぐらい、なんか自分で書いてるのとかあるんですか、
メールの便りが。でもないですよ。だから、
うん、
あのね、そう、
うん、
その時も説明したんですけど、
はいはい、
もちろん、本当のラジオだってさ、
うん、
結構な芸人、大物芸人がやってるラジオだって、
うん、
初めのうちとかは放送作家書くじゃん。
って言いますよね。うん、
それはもう言及、明言してるじゃん。
あ、そうなんだ。
うん、常識でしょ、そんなの。
ね、グリーン譲り派さんとかそういう。
グリーン譲り派さん。
ああ、それ有名な日本放送の。
はがき職人、
はがき職人だった人がいるんですけど、
はいはい、
雲南のオールナイトとかでよく読まれてた。
あ、はい、
グリーン譲り派。
うん、
そういうのが書いてるでしょうね、きっとね。その人、後に多分放送作家になったんですよ。
うん、だし、まあ実際、そこに名前出してる放送作家さんが、初めは書いて誘導していかないと。
まあでもそういうの
は当たり前にあるでしょ、
うん、
でも、うちの底のないのは、これは本当にディスることになるから嫌なんだけど、
うん、
本当に普通のお便りだからね、聞いてみな。あの、一番最初の頃のお便りを。俺、だからちょっと今、ほら、階段を集めなきゃいけないから、
うん、
昔の、お便りで、その時は使えなかったけど、うん、今使えるやつあるかなと思って、あさったわけよ、
うん。
で、本当に2012年とか、11年とかのやつ見ると、うん、本当に指針だから。
うん、なんか僕もあん、逆に印象残ってないもんね、あんまり。
そこに、
うん。
さっそうとあられたのが、菅さんじゃないですか。
あ、まあ、あの、車椅子の。
太田さんの、太田さんの車椅子の話じゃないですか。
の話ですね。はい、そうです、そうです、そうです。
で、あれは逆に、あっこから、うん、あの、菅さんもよく言っている通り、
うん、
自分語りの大長編、何回にも分けてお便りするっていうのが、あそこから始まりましたよね。
そう言われてみればそうかもね。
その前はね、うん、まあもう聞いてないと思うから言うけど、チラシの裏ってやつですよ。ごめんなさいね、昔の兄ちゃん用語ばっか使って。
はいはいはい。
チラ裏ですよ。
あ、
本当に自分の普通の日常とか、まあ、
ま
あ、あとは本当にまあ、微笑ましい、うん、この映画怖かったですけどおすすめありますかとか、そういうやつばっかですから。
そうだね、うん、そうか。
だから逆に言うと書いてるわけないでしょ、
うん、
俺書いてもっと面白いの書くわ。あ、でもこれはディスってるわけじゃなくてね。
わかりました、
はい、
はい、ね、そうなんですね、
うん、あ、でもしだから読んどきましょうかね、
はい、
前回読めなかったメール一応、はい、お名前木山寺さん。
あ、
これを俺が書いてると思われてるんですよ。よく読んでくださいね。 はい、50代男性会社員管理職の方ですね、うん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私は建設業のためジジイからみかん畑を取り上げようとしているんですが、どいつもこいつも抵抗しやがるので困っております。そんな中、最近今井さんが登場していないなぁと思ったので、今井さんと吉田会長の素敵な物語を書き下ろしました。かっこもし読んでいただけるのであれば、吉田会長が滑ったような感じにならないことを願うばかりです。かっこ閉じる。題名しばな激闘編、かっこカタカナでしばな激闘編、漢字で、はいはい、まあ、死ぬ花ですね、うんうん、しばな。丸月丸日午前10時10分地方裁判所法廷。あるイベントでのネタについてパクリ疑惑が浮上した。逮捕された男は被告人として法廷に立った。裁判長、被告人、持ったのかパクったのか答えなさい。被告人、てんてんてんてん。今に弁護士、被告人は会場を盛り上げようとして持ったのです。吉田健二、そんな言い分が通るなら貴様などいらん。今に弁護士、う続く。
もう頼むから続かないでくれよ。
題名死花完結編、死ぬ花とかで死花、はいは
い、あ、なるほどね、
はい、でカッコカタカナで死花完結編、うんうん、はい、吉田会長と違う話になってます。吉田会長と今井さんはラーメン屋にいた。そこで稲川先生の会談について熱く語る吉田会長を見て、今井さんは思った。生きている限りバッドエンドはない。俺たちはまだ途中だ。これからも会談を続けるぞ。終わり。PS、 吉田会長と今井さんのギスギスしたトークは懐かしいです。このような感情を題材にした俳句が、あ、このような感情を題材にした俳句があったような、なかったような。これを僕が、うん、何時間もかけて考えて
完全に分裂してますよ、ね、
お便りを書いて自分のアドレスに送って僕が読んでるんです。キサンジという人間はいないんです。
いなくてね、はい、ツイッターもなんなら会長が書いて
キサンジの変なフィギュア、そうそうそう、ビニール人形のやつね、
うんうん、ソフビ人形のやつをね、はいはい、わかりました。
次に読んでおきますね、
はい、
お名前キサンジ50代男性会社員の方です、ね、
はい、
もう一つ、
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。私は建設事業を進めるためみかん畑を守るジジイをその辺に落ちていた棒で殴ろうとした時にお便りのネタを思いついたので投稿させていただきます。かっこボツネタですみません。
ボツネタって何？
ボツネタだったんでしょ、うん、
自分の中でな、お前の中ではなってや
つ。土木階段シリーズ、うん、いきなり始まりました、
はい、
題名水力発電所の階、階っていうのは階段の階で、うんうん、かっこ水力発電所の階ってカタカナで、はいはい、書いてあります。ある日私は仕事に従事するため70年前に建設された水力発電所にいた。おおんおおんおおん、高いところから落ちてきた水力によって発電機を回す音が耳に直撃する。おおんおおんおおん、いや違う。俺、そう聞こえますよ、私には。終わり。
さすが自分で書いてるだけあるね。
いや、
本当怖くなってくる。
で、これ、うん、ちょっと最初の方に読みすぎましたね。で、万が一、うん、この回から聞く。うん、方もいるかもしれないじゃないですか。
はいはい、
ね、うん。こういうラジオかって。あ、これをこの吉田ってやつが書いて、
うんうん、
で、スガツってやつが、ちょっと引き笑いしてるんだって。うん、寒いこいつらって。って、聞かなくなりますよね。
うん、勝手にティライビとか言っちゃった、ね。
あ、そう
ね。これは3、もう終わりですか、
終わりです。
3つで、1ティライビです。
わ、はい、かりました。わかりました。これを全部自分たちでやってるんだよね。はあ、平日の昼間から
45ぐらいになってるのに何者にもなれず、平日の昼間からね、
それで藤子不二雄という音体が13、14歳の時に書いたやつをはずいって 言ってるんですからね。
抱きすべきラジオだよね、本当ね。
まあ、ある意味、守備一貫してますけどね。うん、はい。はい、それぐらいですか、近況報告は。
そうです。あ、ね、
はい、
福島に、また今年も行ったんですよ。
はい、
でね、福島に行く途中にね、車、下の道で毎年僕たち、嫁さんと行くんで、うん、下の道で行くのね。
はい、
で下の道で行くと、日光に行く途中で曲がるんですよ。
前も行ってたなんか。
そう、
はい。日光街道。
日光街道まで入れないのかな、はい、でもそっち方面。うん、はいはい、でそこのあたりにほらタクシーの運転手、あ、タクシーとかダンプの運転手さんとかが泊まるさ、休憩用のなんか自販機ばっか置いてある小屋みたいなのがあるじゃないですか。
あります、ね、はいはい、
あれが去年もあったんで今年もあってね、うん、
ラーメンとかそばとかのホットドッグ、ピターっとしたパンの中にチーズが入っているトーストの自販機
があるよ、ね、グーテンバーガーみたいなね、そういうの売ってるやつ、はい、であったから今年も行ったんですよ、
うん、
したらね、まあ、あ、今年もあるねなんて嬉しいねなんて言ったら、うん、ちょっと行った先にもう一軒同じようなとこがあったの。
あ、そう、え、
うん、
新しく
できてた。いやいや、多分前気づかなかっただけで、
はい、
あったんですよ、
うん、
でそこに、あ、ここ初めてだって言って今年入ってみたら結構広くて一面もう自販機だらけなのね。
うん、
うん、だからこれいいじゃん。で、スロットとかできるのよ。
ああ、うん、それでもお金
変えられない、ただ暇つぶしですよね。
もし普通のパチスローもお金変えられませんよ。
あ、僕も多分そうだと思いますけど。
はい。え、何を言ってるんですか。そんなことしたら警察が黙ってるはずないじゃないですか。
僕たちはいつも、ちなみに僕たちは全部チョコレートとかにしてもらってますんで。
はい、パチンコの打ち子グループに所属している菅さんですが。
今日もおっとおっといっぱいもらえちゃったみたいな感じで。
やったー、チョコレート山分けね。ちょっと俺、アルフォートと。
そう。エリーゼは俺がもらったみたいな。
だから交換しようよ。ちょっとトレードしておくれよ、ね。
そうそう、
はい。
で、まあね、そういうスロットがあったりとか、昔のゲームがあったりとか、
はい、
薄暗い中でそんな感じであって、あ、ここ雰囲気いいな、なんつって、
二、はい、
人で見てたのね。
うん。
したら、エロ自販機がやっぱあるんですよ。
エロ自販機、エロ本ですか、
うん、エロ本とか、あと、
はいはい、
下着とか売ってるのね、女の人の。
はあ。
うん、まあそれ多分それが女の人が実際履いたっていう想像で何か使ってくれよみたいな感じなんだろうけど、
うんうん、ありえないよね。だってブルセラショップですら本当かどうか分かんないようにさ、うんうん、
でもまあ普通に売ってんの、
はい、
でまあエロ本も売ってて、
はい、
だこんなのあるんだって言ったら、うん、さっき広いって言ったじゃないですか、
はい、
ずっと端っこの奥の方に灰皿が置いてあるこうなんつうの座れるスペースがあったんですよ、
うん、
そこに一人痩せ細ったジジイがいたんですよ。
あ、はいはい、
もう夜中の2時ぐらいですよ。
ああ、そう、
うん、
やばいね。
で、あ、うわ、あ、なんか人いるわと思って、
うん、
そしたらつかつかつかつかってきて、そしたらもうね、目がランランとしてんの、
うん、
目がランランとしてて、しかもクーラーも当然小屋にはなってるからクーラーも効いてないから、
うん、
作業着着て汗だくなんですよ。もう茶色、真っ茶色で汗だくで、
うん、
うん、そんな感じなのね、
うん、
したらプッとこうやって自販機、エロ自販機を指さして、うん、これね、最近ね、夫婦でも一緒に見る人いるから買えばいいじゃないですか、お二人買ってくださいよって言う。
親切な、田舎の親切なおじいさんだった、
うんうん、でもうちの嫁はただでさえちょっとコミュ障気味なのに、
はい、
結構そういう人ってやっぱ恐ろしいじゃないですか、ちょっと。
はいはいはい。
うん。だからちょっとこう、さっと僕後ろに隠れるようにするんですけど、
はい、
これね、ほんと最近ね、夫婦でみんな見るから。で、僕はやっぱりちょっとそういう変わった人とか、はい、あと自分がちょっと変態寄りな人っていうのはちょっとわかるから、
はいはい、
心理的に一瞬で読み立ったのが、
うん、
あ、この人は夫婦で見る人がいるって言って俺たちがそれを見て、
うん、
セックスしてるところを、
うん、
一瞬でこのジジイは自分で想像して、
はい、
浴場してるに違いないと思ったわけ。
あ、別にシンパシーを感じ取ったわけじゃなくて、より気持ち悪い方向に理解したわけで。
で、そう思って、
はい、
そのランランとした目から下にこう視線をね、
うん、
いくとギンギンになってるんですよ。
やっべ。はい。
で、あ、そうなんですね。あ、夫婦で見る人がいるんですね。うん、この裏にもいっぱいあるから、買っていけばいいよ、これ。 多分東京とかだとないんじゃないかな、うん、じゃあね、どうやらねその小屋やってる人だったらしいんだよ。
ああ。
うん、だけど、まあ、場所は言いませんけど、
はい、
あのね、本当ね、テキサスチェンソーみたいな感じの。
まあね、まあまあ。
あの、やばい住人が、地方のやばい住人が突然来るみたいな感じのね、うん、
はい、
ちょっとした恐怖じゃないけど、感じがありましたけどね。
そんな、だから、
うん、
ねえ、まあ、貴重は貴重ですよね、
うん、
逆にもうどうせすぐ死ぬでしょうから、ね、今のうちにやっておけば、うん、
で多分それね、本当にその安いっていうのは本当で、
うん、
もうエロ本が多分そこで売らなくなるらしくて、
あ、だってそっかそっか、だからコンビニとか、うん、でもコンビニとは関係ないか、
関係ないんですけど、
コンビニでダメになっちゃうことはね、
在庫一斉処分ですって言って通してくれたら裏にいっぱいあったんですよ、本当に。
なるほど、
うん、
でもそれってマニアにとってはいいのかもしれない
ね、うん、だから僕ちょっとまた来月行こうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、そうそう、だけどそこに、
うん、
あのね、メガネだけの女の人のエロ DVD があったんですよ。
あ、 DVD もあるんだ。
あ、 DVD もあります、
はい、
うん、でなんかね、ちょっとそのなんていうの、レパートリーがちょっと変わってるんですよ、うん、やっぱ SM 系だったりなんかちょっと普通のじゃない感じのが多かったんで、まあ来月また行こうかなって
ね。それこそ村西徹の裏本とかがあるかもしれないですね。全裸監督
ね。そうですね。全裸、はい、監督見ました？
見ましたよ。
ああ、
はい、
ね、うん、よかったですね。わかりました。そんな感じです、
はい。なるほどね。そういうお便りいきますか？
はい。
ちょっとね、また結構怖いメールが来てるので、
合
間合間に読んでいきましょうか。源、はい、平さん
ですね。あ、はい。ありがとうございます。
血液型ゾーンに送っているリスナーの方ですね。
でもたまに僕にもリプライいただいたりしますよ。はい、
昔はうちにも送ってたような気がするんですけど、まあだから裏切り者ですよね。
そうですか、
はい、なぜかあれですね、裏切り者が後ろ足で砂場かけてった裏切り者がまた戻ってきました、ね、はい、
また戻ってきて、
はい、お前らの家族もおれんようにしちゃるけんって言っといたんですけどね。
はい、
実はうちの姉の近所に住んでるんで近づくなと
は、う
ん、
あ、そうか、
言っときましたけど、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、吉田会長、菅さん、曲がったままの曲がたま源平です。わかんない、
怖っ、
血液型ゾーンでこういうテクニックをつけてきたんですかね。
はい、
て久しぶりにメールします、読みづらく長いですがお許しください。階段ではないんですが、私の古い付き合いの友人から聞いた話、5年ほど前、友人過去以下 A 君は東京で彫金の仕事をしており、金やプラチナを使ったアクセサリーを制作していました。ある時、某宗教団体から大口の仕事が入り、数年はそれさえこなしていければ経営は安泰という状態になりました。よかったですね、うん、はい、で、ここはラジオで読まないでくださいって書いてあるんですけど、まあこういうことですね、
うん、
こういうことですか、あ、やべ、ここね、はい、
あ、はい、
あ、まあこういうことですね、
はいはい、なるほどなるほど。
ただまあその団体を A 君が嫌いだったんで、うん、悪口を以前から言っており、うん、その仕事が入ってからもその姿勢は変わりませんでした。それから3ヶ月ほど経った頃、その何百個という注文が突然全てキャンセルになりました。理由を尋ねても答えてくれなかったそうです。他の仕事を全て断っていたため一気に経営難になりました。大変ですね。それと同時に家庭内でも大きな変化があり、奥さんがそれまでになかったヒステリー的な激怒の仕方で A 君を責めるのです。ちょっと異常なくらい顔を歪めて怒る奥さんに A は戸惑うことしかできません。話し合いも成立せず、あっという間に奥さんは子供を連れて実家のある北海道へ帰ってしまいました。アパートの一室にポツンと取り残された A、 もう何もかも嫌になりやることもなくなりました、
うん、
部屋は全くの無音になるわけですね、
はい、
そこで楽器でもいじるかなと思って部屋に置いてあった抗菌、あの口ごとって書いて、
うん、
ミョミョミョミョってやる、はいはいはい、口に加えてやるやつを手に取りミョーンと鳴らしたところ、隣の部屋からうっすらそれが聞こえてきたそうです、うん、え？と思ってもう一度鳴らすと、やはり隣の部屋からかすかにミョーン、同じ音が聞こえる。壁はまあもともとかなり薄くて、生活用のテレビの音とかはよく聞こえてきたそうですね。まあ、とはいえ自分の抗菌と同じ音がするはずないですよね、うん、まあライブ演奏とか音楽もやってる人ですから、ライブとかで演奏するときに自分の音が聞こえるようにモニタースピーカーというのを置く、それが その小さいやつが隣の部屋にあるような、そんな感じだった、うん、もしかして盗聴されてる？そう思い部屋の中を移動しながら抗菌を鳴らしていったそうです。すると隣の部屋との壁に近づくとその音は少し大きくなり、離れると小さくなる。どうも壁のある一点に近づくと隣の部屋から聞こえてくる音も大きくなる、うん、A は板切れとハンマーを持ち静かにその点に近づき、ここら辺かなと思ったところでハンマーで板を思いっきり叩いたそうです。カンと大きな音が鳴り、隣の部屋からバチッと電子的な音が聞こえ、人が動く気配がしたそうです。まあ、ここで盗聴されていくことに確信を持った A、うん、隣人は1ヶ月ほど前に引っ越してきたばかりで顔も知りません。玄関で隣の部屋のドアをバンバン叩き、おい出てこい盗聴してたろと叫びました。すると中から、そんなことしてません、警察呼びますよと男性の声、家呼んでくれ、ちょっと話しようや、バンドアを開ける A。 隣の住人が呼んだのか近所の人が呼んだのかわかりませんが、しばらくして2人組の警官が到着。まあ、そこでようやく隣人もドアを開けて現れました。風貌は実に普通の30代男性だったそうです、うん、ちょっと聞いてよ、こいつ俺の部屋盗聴してるんだよと警官に訴える A。 そんなことしてません、なんでそんなこと言うんですか、反応する隣人、警官も困った様子。 A は俺の部屋の音はよく聞こえるだろと隣人に聞いたところ、全く聞こえません、力強く答えたそうです。 A はちょっとお前さん来てと自分の部屋に連れて行って、狭い玄関を抜けてリビングに着いて、揉めている隣人とは反対側の部屋聞かせると、まあ、テレビの音はよく聞こえた、うん、だから隣の部屋はよく聞こえんだと、あいつ嘘ついたら分かるよね、お前ちょっと覚えておいてねって言って、また外に出て、いろいろと揉めたと。まあちょっと長いんで端折りますはい。で、まあ二度とやるんじゃねえぞと臨時に放って、結局はね、あの自室に戻って、数分後のこと、心臓をつかまれるような痛みが走り、立っていられず肩から床に倒れました。体験したことのない苦痛、どうしたらいいか分かりません。また15秒ほどで痛みは突然消えて動くようになりました。なんだこれって思ってると、また急に痛みが走って倒れそうになる、
うん、
A はその時、これは攻撃されている、電磁波兵器というものがあるそうで隣の部屋からそれを使って攻撃されていると考えた A は、とにかく部屋を出ようと必死の思いで玄関から転がりました。するとスッと痛みが引き、まるで何もなかったかのようです。このままこの家にたら殺されると思って A はドアの鍵を閉めて、そのまま北海道へ旅立ち、奥さんを頼って、生活して3ヶ月ほどして戻ったら、隣人はすでに引っ越して空き室になっていたそうです、というお話です。この話と関係あるのかどうか分かりませんが、 A はこの頃とある脱法ハーブの店に入り浸っており、店のスタッフに気に入られ、ソムリエと呼ばれるようになって、
ちょっとかっこいい、
新製品のモニター係やパウダーの混ぜ具合などを指示していたなど、そんな話も聞きました。吉田会長は集団ストーカーの話、何かご存知ですか？
おこれね、よく言われてましたよね、ひととき、ね、
電磁波攻撃ね、うん、であとこの宗教団体がね、
集団ストーカーがってことだよね、はい、うん、これ実際どうなんですかね。
だから、うん、全員信用できないから、
うん、
A 君も
警察官もね、
源平も、
うん、
なんとも言いようがないですよね、
うん、まあでもあれよね、そのほら疲れてたりとか、そういうもしくは薬物によるブースト的なところで、
はい、
何かがこう、なんつうの、系統だ、あのつなげちゃって考えがちっていうのはあるかもしれない、
ね、そうですね、
うん、
ホラーですねホラーですねミステリアス怖がらせました、怖がらせすぎたかもしれません
村西と俺でしょ、
違いますよ
何、
え、全裸監督の真似してると思うんですか
全裸監督だと思ってますけど、
今このタイミングで僕はそんなモノマネするわけないじゃないですかね、恥ずかしい、はい、一番恥ずかしいじゃないですか、このタイミングでやるって。
はいはい。ちょっと恥ずかしいなと思いながら聞いてましたけど。
このなんですか、時代的な。
うんうんうん、
まだ一番、全裸監督、ネットフリックスで公開された直後だったらいいけど、
は
いはい、うん、一番、ね、テレビでこすり倒されてる。
はいはいはい。
やるわけないし、僕、モノマネに命かけてるんですかね。
はい、誰ですか。
ホラーマンですよ。アンパンマンの。
ああ、なるほどね。はいはい。
ホラーですね。肝付き兼ねたの声で。
ちょっと似てるよね、逆にね。
だから、うん、ホラーマンって多分村西徹の パクってるんでしょ。柳瀬隆が。
でもそれは
ナイスですねをパクってるんでしょ。
それはそれでブラックだよな、ちょっとな。
ちょっと性格とか、口調似てるもんね、村西徹に。
あんま言われてみればそれは。
ドキンちゃんにセクハラばっかしてるし。
感じしてきましたね。うん、ね、わかりました。
ホラーマン村西徹説。
はい。
ですね。
もうそれじゃあなんか記事に書いて。
わかりました。
はい。ああ、でもね、面白いっていうかね、その、怖いよね、確かにね。見られてるとかって思う時ってあるじゃないですか。
ない。
本当
ないでしょ。あるんですか、やばいですよ。
あ、僕、
まあ、あなたの場合は本当にあり得ますからね。
僕は結構ありますよ。
はい。
いろいろ。
集団ストーカー被害。
まあ、それはないけど、そういうのはね。あ、だからその、ほら、それこそ。
例えばどういう状況
で。あ、だからそれこそ福島、その、行ったじゃん。
はい。
で、僕、何回もこのラジオで言ってますけど、福島で、結構辛い思いもいっぱいしたんで。
ん？ああ、そう、子供時代ね。
子供時代にね。
ああ、はいはい。ああ、で、洞窟に住んでいる友達。
それは仙台です。
がいたんで。それだから。嘘ね。イマジナリーフレンド。あれですよ、ビューティフルマインドって映画見ました。
見ましたけど。
統合失調症になった天才数学者が。
それかな？
いや
でも、だから僕がツイッターに。
あいつね、ニコラス・ケイジじゃなくて、ほら、あいつ、顔が怖い人。トレマーズとかに出てたような。
あ、ケビン・ベーコン。
ケビン・ベーコン。
ですよね。
ですよね。
はいはいはい、う
ん。ケビン・ベーコンみたいな友達が洞窟に住んだんですよね、あれ。で、集団ストーカーされたんですね。
そこで僕が、ツイッターに福島行きますって書いたら、
はい、
やっぱこのラジオ聞いてる誰かが、洞窟の写真撮ってきてくれて、リプライしてきて、ね、あれは仙台ですか。
はい。
僕が言ったのは福島ね。
そんな悪意のある言い方。
いやいやいや。ね、
で、まあまあで、いじめられたんで、でもどっちもいじめられたんでしょ。
え、だからいじめてたこともある。だから、
え、
はあ、だから僕、だから、あ、まあ前も言いましたけど、
はい、
僕がずっといじめられてたと思ってた、一個上の人がいたんですよ。
はい、
だその人が数年経って、父親と同じ仕事だったんで、
はい、
その息子が今どうしてんのかっていう話になった時に、ああ、なんかな、今、もう引きこもりになってるらしいんだよ、なんとか君は。
うん、
え、あんなに僕をいじめてたジャイアンみたいなやつだったのに、
うん、
って思ったんですよ。そしたらうちの父親が、まあ、ちょっとお前もショック受けると思って言わなかったけど、大谷いじめられて俺はこうなったってずっと言ってるらしいんだよねっていうのはずいぶん前に聞いて怖かった、うん、だから、うん、
怖いね、
うん、僕はいじめられてると思ってたんだけど、
はい、
分かんないんですよね。
だから洞窟に友達が住んでるっていうのも本当に物的証拠とかあるんですか？写真とか撮ってます？
撮ってないです。名前はわかりますよ。大森くんっていう。
まあまあそれはあなたが勝手に作った名前かもしれないし。で福島に行って、
でだからそういうのとかで、やっぱ子供の頃の自分を追体験で、しかも福島ってあんま変わってないんですよ。
あ、
この道とかがね、本当脇道とかもそのままだったりするんで、はい、うん、なんか自分の時の子供時代を追体験するような感じでこういろいろぐるぐるしてると、
うん、
なんかね、その時の俺を知ってる人が周りにいっぱいすれ違うごとにみんな知ってる気になってくるんだよね。
はいはい、
うん、なんかね、
それはだからその小学校の時に会ってた人と20、30年ぶりぐらいに会ってるっていう感覚ってこと、
うん、そういう感覚とか、あとみんな俺のそういう、
うん、
なんか惨めな姿を知ってるんじゃないかみたいな、
うん、まあまあまあ、それはだから妄想っていうよりは、
うん、
そこで時間がストップしてるから、
そうそんな感じがしてね、
うん、
うん、なんかだからそういうのとかさ、なんか見られてる感とか注目されてるとかバカにされてるみたいなのって日常生活でも思うこと僕は結構あるんですけど疲れてるのかな。
はい、そうですね。
いやでも、
でも、うん、この前の同窓会とかもやっぱり、
うん、
ね、周りの友達はそんな気はないのに勝手にバカにされてるって言ってましたもんね。
あ、でも、
はい、
そんな話していいですか。
はいはい、
あのね、ちょっと続きがあって、
はい、この前って何で終わったんだっけ。
この前だから
家を買ったとか、
うん、
土地を買ったとか、友達は
大学時代の仲良しで集まったんだけど、
はい、
みんなそれぞれ大人になってて、僕一人ダメな大人でしたっていうお話だったと思うんだけど、うん、 3人で飲んだのね、
うん、
で実は大学生の時ってもう一人仲良かったやつがいたの、
うん、
まあ、K 君としましょうか、
はい、
でそいつはなんか連絡取れなくなってて、でたまたまそのこの前3人で飲んだ時もそいつの話になったんですよ、うん、あいつ今何してんだろうななんて話して、
うん、
でたまたまFacebook とかそういうのも調べても何にも出てこない。名前もかなり特徴的な名前なんですよ。
なるほど、
うん、上の名前は普通だけど下の名前がかなり特殊なんで、
うん、
でも出てこないのね、
うん、
だからまあ酒の席の勢いで僕がたまたまそいつのその当時住んでた
う
ち、
うん、
ある会社をしてたんだけどが今僕が住んでるうちの比較的近くなんですよ、
うんうんうん、
なのでちょっと今度行ってみるわって話して、
うん
うん、でなんかそうしたらまた4人で飲めるもんなみたいな話して、
うん、まあ、嫌な予感しかしないけど
別れたのね、
はい、
で、まあ、僕知っての通りこういう仕事なんで、はい、別に時間があるじゃないですか。
実際だどういう仕事なんですか。
何ですか。
だからそれ今聞き始めたリスナーさん
は、う
ん、
あ、僕はだからその眼鏡かけた女の子とかばっかり撮ってる、
はい、
人で、
はい、
まあ、そういう時は真剣にやりますけど、
はい、
日中比較的時間があることが多いので、
はい、
速攻次の日行ったのね、
はい、あとパチンコの打ち子、うんうん、
パチンコの打ち子
をやもうやりつつ瓶底メガネの女の子のビデオを撮って、
うん、
私立矯正してる女の子のビデオを撮って、うん、パチンコの打ち子
そうです。どんなやつだって話なんだけどね。
クソってんのおめえよ
それ、あの、美奈子の旦那だろ。
佐々木さん。
はい、
真面目にコツコツやってくんだよ、みんな
あ、でも、どちらかといえば僕、本当はああいうタイプですからね。
うん、佐々木さんみたいなタイプ。
すげえあの人の気持ちはわかる。
怒られて、シオン君の方じゃなくて。
そう
怒られてる側じゃなくて。
ああいう子は嫌だね。
まだ19歳ですからね。
まあ、20歳じゃなかった。
まあでも、まあそれぐらいでしょ、
うん。そう、まあね。で、それはいいとして、
はい、
あ、でも次のじゃないか。ちょっと話まとまった後に、じゃあ俺行くよって話になって、
はい、
結構すぐに行ったんですよ、そいつのうち。
はい。
したら、螺旋階段が外にあるうちだったんで、
ああ、
でしかもそこが会社なのね。
ああ。
だから、見つかるかなと思ったら、なかなか見つかんないわけ。
はい。
最寄り駅で降りても。だけど、しばらく汗だくになって、まあ、そう、暑かったんで、汗だくになって、うん、何のために俺ここにで汗だくになってるのか分かんなくなるぐらい探してた頃に、やっとそれらしき建物が見つかったの。
うん。
うん。あ、これじゃないかな。
うんうん、
して、中にちょっと入ってったら、郵便受けにそいつの名前があった
んですよ。うんうん、
だけど、当時やってた会社は、なんか、外から見ると、あの、荷物がこう、うず高く積まれてて、ガラスのとこまでね。窓のとこまで、
はい、
やってない風なのよ。
なるほどね、
うん、
はいはい、まあ、廃業したか休業してる状態のような、うん
う
ん、
そう、
はい、
でその中の郵便受け見たら4階がそいつのどうやら居住スペースらしい、
はい、
4階アパートなんだけど、
うん、
4階全部そいつの名前になってたから、
はい、
でコツコツ上がっていって、扉のとこに行ってピンポン鳴らしても、
うん、
まあ、僕ほら営業マンやってたから飛び込み営業は得意なんで、その影響なんですけど、
う
ん、
まあ、ちょっと違うようにしてます。まあ、わかりました。
ピンポンピンポンって鳴らして、はい、うん、そしたら出ないんですよ、
うん、
まあ、昼間の2時ぐらいだからね、
うんうん
うん、出る方がおかしいなって気もするんだけど、
ラジオ撮ってる方がおかしいですもんね家で、
うん、
はい、
で出ないので、もう暑いし、もうこれどうしようかななんて思って、うん、してこうやってあのセブンイレブンでメモ帳を買ってきて手紙を入れとこうと思って、
はいはい、なるほどね、
うん、で、あの K 君へ、
うん、
あの大学時代一緒だった太田です、元気ですか、でも僕暑いし、この手紙でこう本人が分かんなかったらもう終わっちゃうなと思って、
うん、
大学のところこうガリガリガリガリってこう注目させて、
はい、
太田のところも四角く囲んで、
はいはいはい、
うん、で大学のところまた行けないなと思って、
うん、
矢印で学部書いて、
うん、はいはい、
でサークル名書いて、
はい、
臨床心理研究会、
はい、
書いて、
はい、
太田です、で前回こういう話友達となって、
うん、
またお前と飲みたいなと思っているよ、だから連絡をくださいみたいなことを書いて、
うん、
送ったん、似顔絵付きで、
似顔絵、
はい、その顔でちょっと矢印でこう、
はいはい、
ね、そんな、
まあ、柔らかくするために、
ね、そうそうそう、で送ったの、
うん、送ったっていうかポストに
投函、ポストに投函して、はい、四つ折りにしてね、
はいはい、
投函したんですよ。待ってと暮らせぞね、
うん、
連絡が来ない
ん
ですよ、
うん
うん、で
それでも本当に住んでるかどうかもちょっと怪しい気は、いやいやでも
洗濯物はして
る、まあそっかそっか、うんうんうん、
でそんな俺にさ、あのほら煽り運転の事件あったじゃない、
ふみおさんの、
そうそうそうそう、
ふみおさんと、キジ
女性のね、もう一人ね、
木原さんみたいな名前の人
ですね、そんな名前の
方、木島さんとか、
う
ん、はい、
そう
で木又さん、 あれ違う、なんだっけ、はい、
で、
は
い、そんな話あったじゃない、はい、あれが捕まった男性の方がやってたんですよ、
はい
はい、それのニュースがやってて、はいはい、たまたま見てたら、
はい、
やっぱりその、あの、名前なんでしたっけ、あの人、
どっちの方、
男性の方、
なんとか文雄さん、
その文雄さんの同級生が語る異常性みたいな、
はい、
その人について話してた、
はいはいはいはい、
したら何十年も会ってないのに、つい2週間ぐらい前に突然やってきて、しかも京都から突然やってきて、うん、で僕はその時いなかったんですけど、僕の会社の同僚全員にお土産渡して帰っていったんですよ、ちょっと気持ち悪いじゃないですかって言ってて、やってること俺全く一緒だわと思ってい
きなりフェイスブックで連絡してきたりとかね
そうそうそうそう、そうみたいね、そうだからなんかね、その K 君もそれを見て、
あ、
恐怖に駆られたのかなとか思ってるんですけど、うん、
まあ、まあ、っていうかその事件見て、やっぱり報道を見てゾッとした通り、別にその、あの煽り運転のニュースがないくても、うん、いきなりそのされたら確かにゾッとするもんね、うん、
そうだからね、
だってさ、うん、まださ、うん、切って貼って、うん、郵送で来るんだったらいいけど、ね、そうじゃないわけじゃん、うんうん、メモをさ残してきたってことは、玄関まで来てチャイム鳴らされたっていうことは、
うんうんうん、
突されてるって分かるじゃん、
う
ん、
そうですね、そうだから後になって思えばそう思うんだけど、
はい、
ね、そので多分僕って本名で調べればフェイスブックぐらい出てくると思うのね、
はいはい、
そしたら多分やってることも出てくるんですよ、その瓶底メガネとか私立教師とか、
はいはい、
だね、多分ね、金貸してくれとか言ってきてるような気が、向こうとしたらね、うん、
そうですね、
なんかそんな風に思われてたら心外だし、
はい、
うん、だからまあ、上の名前ね、橋本君に連絡欲しいなと思って、このラジオを聞いてたら
より連絡来なくなると思いますね万が一聞いてたとしたら、
うん、そうだからね、まあ、そんな感じでね、うん、でその前回の飲んだ2人に一応報告しなきゃいけないから、
はいはい、
うん、LINE でこうやっぱ、うん、橋本いなかったよ、なんか連絡くれないよ、
うん、
だろうねって帰ってきたんですよ。
どういうこと？
わかんない。あいつらも俺のことを下に見てんだと思って
。なるほどね。
うん、そんな風に、まあでもまたね、冬ぐらいにもう一回飲もうねって話はしたんで。
それは懲りないんだ。すがっつってことは分かってるの？
何が？
その、あなたの。
あ、その橋本君は知らないです。橋本君は本当もう大学出て、はい、彼の結婚式には行ったんですけど、はいはい、それ以来会ってないんで。
うん、
うん。うん、僕がまだだから営業をしてた頃ですね、
はい、
うん、
はい、スガッツじゃない頃
じゃない頃、そうですね、だからね、今どうしてるのかななんて思って、そんな切ないお話でした。
わかりました。じゃあそうやって、
うん、
自分のルーツを探る旅とかをよくやってるわけですね。
まあなんかね、あと福島楽っていうか、なんかやっぱなんていうの、だだっ広くてね、いいんですよね、落ち着くんですよね。
まあ、日本で3番目ぐらいにでかい県ですからね。
そうだからね、はい、それもあって好きなんでよく行くんですけど、うん、結構ね今回思ったのが、
うん、
僕がねその当時自衛隊の官舎に住んでたんですけど、
はいはい、
福島市のね、
うん、
でそこっていまだに、建物自体はあるんですよ。廃墟にはなってるのね、うん、もう誰も住んでなくて、
まあ、だから廃墟っていうか、うん、まあ、そのまま無人のまま残されていて、
そうそうそうそうそう、
手がつけられてないっていう感じね、うんうん、
そう、それでね、
管理はされてるけど
みたいな、うん、でていうか正確に言うと、うん、一番今奥にあるのが僕が住んでたところ、
はい、
で僕がいなくなった後に多分前に2軒できてるんですよ。
はいはいはい、はい、
でその2軒は人が住んでるのね。
なるほどね、はいはい、うん、だから会社自体は生きてるんだけどその建物だけ、そ
うそうそう、うん、誰も住んでないんですよ、
はい、
で前回は誰もいなかったからさすがにそこを見るだけにしたんだけど、うん、今回ねその手前にちょっと人がいたんで、うん、まあ、訳をね話して、
ああ逆にね人がいたから、うん、
人がいたから
昔僕ここに住んでたんですよ。
そう、まあ、それもね今に思うとおかしいけどね。
あと僕のお父さん知ってますか太田まるまるですよって、ああの
あの、まあ、それは
って
それ
は敬礼されて直立不動で
奥さんに言ったんです。
失礼しました
それは昔
ご子息でしたか
昔僕ここに住んでたんですけど、はい、ここって今住んでないんですかねって聞いたら、はい、あもう全然あの住んでないけど壊す予定もないみたいですよみたいなこと言われて、うんうん、でちょっと何回あのちょっと、まあ、5階に住んでたんで、うん、ちょっと見てもいいですかねって言ったら、あ大丈夫じゃないですかって言って、うん、
キョトンなんでこの人はそんなこと言ってるんだろうとは多分心の中で思いつつも、
すごい懐かしくてもうあのだからちょっと上見ていいですかねって
ちょっと女性一人だけだったからあんまり逆らってもやばいなと思ったんでしょうね。
であのあ大丈夫じゃないですかねって言って、はい、あじゃ あのちょっと 見させてくださいすぐ帰るんでみたいなこと言って、うん、であの嫁は車の中で寝てたんだけど、うん、僕一人だけそこの上にカツカツ登ってったんですよ、
うん、
しかもね階段登るごとにやっぱ思い出すんだよね、
はいはい、
この匂いとかさ
2階
この団地特有の
3階、
うん、
4階と登っていくうちに
う団地特有の匂いとかさ、
はいはい、
で5階に着きましたと、そして僕が住んでたうちの鉄の扉の前に立つわけ、
うん、
なんかね今までは懐かしいのよ、
うん、
その嫌な思い出とかも含めてもう懐かしさに熟成されてるわけね、
はい、
だけどその前に立った瞬間になんか怖くなっちゃってさ、
怖い、
うん、
こうい
やなんか急にそこが開いて、
うん、
昔の俺が出てきたらどうしようみたいなさ、あテレアメ主人の電源にシスみたいな、
まさにそういうことですよね、はい、
そう、あの、うん、そんな感じで、
はいはい、
うん、でまあ当時の僕はどんな少年かっていうと、はい、友達がいなかったんで東京から引っ越してきたからね、はい、だから夏休みちょうどそれぐらいの時期なんかは、うん、僕はあの将来科学者になりたかったんで、
はい、
あのプランクトンネットっていうのを自分で作って近くのため池にアメーバーとか採取しに行ってるようなガキだったんですよ。
はいはいはい、
まあ、あと虫取り行ってるとかね、はい、だからそういうプランクトンネットを持った少年がガチャって開いて出てきて、
うん、おじさんどうしたの
そうそう、そんな妄想を、うん、抱いてさ、
おじさんはね懐かしくなってここに来たんだ
電源にしてすなそれ
お母さんはどこにいんだ。
お母ちゃんはどっか行っちゃったよ。
そうだ。
アメリカ兵とどっか行っちゃったよ。
そんな妄想に駆られて、はい、ね、あのすっごい怖くなって、
うん、まあ、もしくはもう一つの世界線というか時間軸の同い年のあなたがいてね。
うんうん、あ、それも怖いね。
ちゃんと働いてる。うん、ちゃんと働いて腐ってね、あの。
うん、
薬の実験とかやんない、
うんうん、
シオン君側じゃない方の
知見をしない
方、ね、知見も立派な仕事ですけど ね,
ね, あれもね、
知見できる怒鳴られてさ腐ってんのお前はよって、いやだってでもしかもさ、うん、お堅い、
いやまあでも親はああなりますよ、うん、
まあまあね、うんうん、まあね、
あ、うんうん、いやでね、
人体実験は、まあね、体にもしかしたらね、うん、ダメージが来ることかもしれないからね、
でさ、そう思ってすごい怖くて、
はい、
まあ、怖っと思って、
うん、
また降りるんですよ、もういいやと思って、
うん、
で嫁がさ寝てるわけでしょ、でなんかね、なんかでちょっと些細な喧嘩をしたんだよね、行く途中
毎回そうですね、
うん、でちょっとふて寝してる状態で寝てなかったから、はい、ちょっと脅かしてやれと思って、
はい、
あの今の僕の体で小4の僕が乗り移った設定にして嫁に話しかけたんです。
分かりづら、はいはいどうやって、
僕靖国って言います、お姉ちゃん誰みたいな感じで、
うん、
で結構、うん、何バカ言ってんだよみたいな感じで言ってたのを、
はい、
ずっとしつこくそれやってたんですよ。
あ、冗談じゃないぞって、うん、本当に、うん、あの感謝で乗り移られたぞって、
うんうん、
時間軸の違う、うん、
プランクトン取り行こうよ、ケンミジンコもいるぞみたいな感じで、
はい、でも分かんないからね前提がまず
そしたらめっちゃキレられて、
うん、
もう半日ぐらい無言です。
だから僕が切れるっていうか意味わかんないもん。
だから僕がツイッターで楽しそうに写真上げてますけど、うん、はいはい、結婚あんと危険悪。
はい。スガッツじゃない、なんか、うん、スガム、スガ、なんだ、スガッポ。
そういうような感じの。
スガミョン、スガミョンが乗り移ってる。
アイミョンみたいな感じね。うん。そう、でもね、
瓶底の、メガネの君が、
アイミョン、
牛乳の瓶の底に似てる。う
ん、はい。うん、でもなんか自分のそういうね、
なんですか間違ってないでしょ、
間違ってない、
そのままそのままそのままの歌詞しか出てこなかったけど、なんで瓶底が牛乳の瓶の底に似てるの、何が間違ってるんですか、
いいんじゃないですか、いやでも怖かったっすよ、
強制の熾烈の君が、強制の熾烈の君が金具とワイヤーを歯につけてた。
それいいね、結構ね。
そのままでしょ。そのまますぎでしょ。いや、だ、うん、麦わらの帽子の君が、はい、マリーゴールドに似てるから、死になってるわけじゃん。うんうん、
そう。まあでも。
知っているの分かってます、うん、俺が言うのもあるんだけど、知って、はいはい、ポエムって分かってます、
うん、うん、分かりました。まあでもね、そんな感じでね、はい、やっぱね、ちょっと怖くなるよね、その全く変わってない場所だとね、なんか、
うんうん、まあね、その、うん、でも新宿とかもそうですけどね、あのこの前も、
そう、逆に僕
人と話してましたけど、うん、逆に再開発されないんで、渋谷とかはさ、うん、大型な再開発されますけど、はいはいはい、新宿ってね、あのそれこそ、うん、全裸監督見てたりとか、うん、あと5人だったっけな、違う、いつかギラギラする日かな、5人かな、5人かな、とか見てても、うん、同じ風景が出てきたりするんで。
あの、バッティングセンターとかでしょ、
そう、そうそうそう。
竹中の、
ね。オスローバッティングセンターとかね。はいはいはい、
そうそう、だから、うん、確かにうちの地元も、あの、神楽坂だけど、うん、ほぼ変わってないから、
うん、
やっぱし、たまに僕、いまだに帰ると、うん、それもそれでなんか懐かしくはなりますけどね。
うんうん、そういう階段来てるかな、まあ、サキスポさん、
はい、
いつも
階段
送ってくれる、はい、今回短い不思議な話を投稿させていただきます。私の友人 A ちゃんから聞いた話です。 A ちゃんの実家は2階建てで、 A ちゃんの部屋は2階にあるのですが、電話ですか、
うん、
一回切りますよ、
はい、
今、はい、電話してもらいましたけどモデルさん、
そうです、そうです、
ああいう風に打ち合わせするわけですね、
はい、はい、
瓶底監督全裸監督ならぬ、瓶底監督。
普通、ね、そっちのがハキハキ喋るでしょ、僕。
ファンタスティック素晴らしい今日はあなたをめくるめくメガネの世界にお連れしたいと思います。
あ、でもね、でまあこれもちょっと撮影の裏側なんだけど。
いいですね、その瓶底。瓶底いいですね。はい。そのメガネ取ってしまいましょうか。
あのね、うちの。
矯正も外してしまいましょうか。
あ、でもね、それね、ほんとそうなの、そんな感じなんですよ。
いや、ダメでしょ。瓶底外したらダメでしょ。そんな感じじゃない
でしょ。外しもあるんですよ。
あ、そうか、それで目が見えなくなってる。
そう。
おやおや、目が見えなくなってるじゃないですか。
だから、あの、まあ、うちの、これ聞いてる人で、うちの作品見てる人は一人もいないと思うんで、言いますけど、必ずね、5分から10分、無音で音かぶせてる場面があるのね。
うん。
うん、そうすると要はその音だけで、あと女の子が動いてるところを映像でなるんですけど、
はい、
それって要は音かぶせる代わりに僕が演技指導してる時の声を消してるんですよ。
はいはいはい。
それは要は世に出ないわけじゃない、僕が演技指導してる声とかって。はいはい、で、この前全裸監督をやっぱし嫁と見てたら、
うん、
で、嫁は知ってるわけ、その
僕
の。
マスターテープを見てるわけですからね。
そしたらその村西さんがその撮ってる、うん、山田孝之がやってるあの感じ。
うん、
おめえじゃんこれ決めんだよって言ってて、
うん、
そのとああいう感じでやってるんですよね、私ね。
でもそうか、ごめん、うん、あの真面目な話、
うん、
今ピンと分かったのが、うん、俺も全裸監督見てて、うん、めちゃめちゃ村西監督 の、 あの演技指導の声入ってるけど、うん、あれ聞きながらみんな抜いてたのやべえなって思ったけど、うん、あれ多分音楽かぶせて、
うん、
あの村西監督のカメラ持っている後ろのセリフは全部消してんだろうね、うん、
いや、ね、あの村西さんの場合は逆に違 う、 違う、
あのドキュメンタリー要素を強調するために、
うんうん、だからあのドラマの中で、うん、あのなんだっけ、ポセイドン映像、
はいはい、
あのライバルの方、
石橋亮が
社長やって
た、そうそうそう、
あっちの方がどちらかといえばそういう綺麗に作りたい、
そうですよ ね、
ね、
う
ん、で、西村さん、
村西
さんの方はむしろ そういうのをじゃない感じ。
ああ。
だから多分あの声とかもそのまんまでしたよね。
じゃあ、うん、 スガッツさんは村西監督とポセイドン映像を足して2で割ったような映像を、
まあ、僕はでもポセイドン映像みたいなやっぱ女の子を綺麗に撮る感じが好きですけどね、
はいはい、
うん、まあ、でも正直僕が中学生ぐらいの時にはもうすでに村西さんの、うん、あのなんだ、あの黒木香織さんとかのやつはちょっとネタっぽくなってましたけどね、
はい、てか初めからネタっぽい感じだって、
うん、だこの前出始めはどうなのかな、
おぎやはぎのラジオでもそう言ってたけどね、
うん、
別にだから抜くっていうよりはもう面白として
あ、うん、まあまあそうなのかもね、
だからまあかなり歴史的には改変はされてますよね、
全、うん、まあ、裸監督あだまなだよね、要はね、その
あっていうかそ の, あの内容自体が、う
ん、も
ちろんあれそのままストレートに真実だとはまあ誰も思ってないし、そう見なくていいものですしね、
うんうんうん、まだね話としてかなりこう盛り上がるようには作ってると思うけど、
はいはいはい、
そうね、だから、うん、そう思いました
ものすごく村西監督、あのね、山田孝之さんのバージョンだと、
はい、
すごく今のなんかコンプライアンスに合った、うん、すごい女性をちゃんとの、
ね、
の、うん、同意を得てみたいな感じになってます
けど、今すぐに流出をやめてくれみたいなさ、なんかあ配慮してんなみたいな、なんかありましたよね、そういうのね。
ね、うん、あの女性女優がちょっと嫌がると、いや、君の自由意志でやらなきゃダメだみたいな。
まあでも、あれも逆に言わせ、うん、女の子がこうやって言ったからいいでしょっていう逃げ道を作ってるふうにも取れちゃう、
ね、より嫌な感じね、
うんうんうん、
まあ、
まあだからね、それこそ あのあれをあんまり絶賛しすぎるとそういう人からまたなんか攻撃されちゃうみたいな嫌な流れもできちゃってるよね。
そうですね、だからその部分はもちろん歴史修正されてるのはもちろん当たり前で、うんうん、まあそれこそウルフ・オブ・
ウォール・ストリートね
みたいな、うんうん、ああいうこう上り詰めてどんどん落ちるっていうドラマ剣を楽しむものですから ね、 どっちかというとだから、まあもちろんじゃあその AV 業界の問題点とかを無視していいってわけじゃないけど、あと、あとあのこれはあれですけど誰が言ったとかは言いませんけど、その全裸監督見終わった直後ぐらいに人と会ってその話になって、でもあの時みんなシャブやったと思うんだよなとかいう話になってちょっとで、ね、はたと、あ、確かにっていう感じはあったんですよね。
あのね、
いや、わかんないですよ、うん、それは村西監督の会社がどうのとは全く抜きにして、うんうん、そのテンションの高さとあのでみんな割とねあの不眠不休であったとかいうのも、
うんうんうん、
でシャブやってる感じっぽいテンションの面白さあるじゃん、
うん、
それこそウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいな、
ね、うん、
まさに、うん、
ウ
ルフ・ウォール・ストリートっぽいなー、でもみんなドラッグやってないなと思ったけど、でもまあね、それは、
うん、
だから糾弾するとかいう話じゃないんですけど、うん、
ドラッグは僕も知らないですけど、
はい、
僕もあの瓶底をメジャーから一つ出してるんですよ。
やっぱりその時シャブやりまくって、
その時はやっぱね、スタッフの人はみんな飲みながら撮影してましたね、
はい、あ
ほろ酔いとか、
ああ、うん、はいはい、
そう、あの本当にもう、
はいはい、
の飲んだり、
うんうん、
打ったりはしてないよね、飲んだりしながら、
はい、
いっぱい撮影してました。
僕もたまに、
うんうん、
芸人さんとかのと一緒になる営業とかと、
はいはい
はい、うん、割と飲むつもビール缶ビール1本とかね、
うんうんうん、
でもまあ本当にお堅い企業のさ、
はい、
営業の仕事とかだと絶対ありえないじゃん、
うんうん、
でもまあそれは本当にまあまあ缶ビール1本とか飲んで、うん、まあ、僕も飲みますし、
はいはい、
とかいう時はやっぱ空気違うなって、これが多分芸能の昔からの姿なんだろうなっていう雰囲気はありますね、
うんうん、ですよね、うん、なんかそう、僕もなんか1回かからせてもらった時に会社の雰囲気とか、
うん、
あのめちゃめちゃ現代的な会社なんですよ、
うんうん、
だけどなんか中にいる人の拭いきれないなんかそういう感じ、その
もう芸能民みたいな、
うん、なんか多分その AV の人みたいな、
はいはい、工業っていう、
うんうんうん、そういうのはねすごい感じましたよね、はい、
そうですね、工業感ありますよね、
うん、
たまにそれ僕と菅田さんとで、
うん、
また違うジャンルですけど
そうだ、まあ、僕はそれが刺激的でね面白かったけど、はいはい、うん、そうそうそうそう、メール見ましょうか。
あ、そうですね、
最初から見ましょうか。
いやいや、まあ、
すいません、
本題入ってないんでね、はい、A ちゃんの話ですね、はい、サキスポちゃんの友達の A ちゃんの、
はい、すいません、
サキスポ話でね、はい、で、スガッツさんのさっきの福島の話を聞いて思い出したんですけどね、
はい、
あのこのメールあったなっていうのが、
はい、
A ちゃんの実家は2階建てで部屋は2階にあるんですが、小学校1年の頃から15年近く自分の部屋に怖くて入ることができないそうです、う なんとなく部屋全体に暗い雰囲気があって、その部屋に一人なのは怖いというんですが、ある日 A ちゃんのお母さんがその家で霊感なるママ友とお茶をしているとき、 A ちゃんがね、自分うちの娘がね、自分の部屋怖がってるんですよって相談してみたそうなんですよ。あ、それなら一度見てみるわよってことで二人その部屋を行くことになりました。すると階段上がっている途中にママ友が、ああ、わかったわかった、この家女の子いるみたいだよ、別に害はないみたい、家も階段に座ってるから話しかけてみて、女の子は見えるようになるよと言いました。 A ちゃんのお母さんは怖くてとても話しかけるなんて無理よって答えたそうです。もちろん A ちゃんも他の家族も話しかけることはできませんでした。 A ちゃんは大人になった今も実家に帰った際には1階のリビングに布団を敷いて寝るそうです、うん、っていう話でね、まあ、ママ友の言う通り話しかければ霊が見えるようになる、うん、まあ、ここののでしょうかっていうけど、うん、まあ、この話の個性的な部分ですよね。
そうですね、
うん、A ちゃんは見えない方が絶対にいいし、そもそも本当に害のない幽霊なのか信じられないと、
うん、
確かにそうですよね、うん、生地話しかけちゃって、で私に対して敵意があると思うって A ちゃんも直感的には感じてるらしいんですよ。で、まあ、さっきスポットさんはまだその家には誰かに話しかけるのをずっと待っている少女が階段に座っているのかなと考えるとすごく不気味だと感じました、うん、というね、
怖っ、うん、想像すると余計怖いですね。
そうです
ね、ずっと待ってる。
だから菅さんのね、あの福島の感謝の5階の部屋にも、
そう、
開けなくてよかったですね、
扉ね。3ティラミです。
3ティラミ、まあ、はい、いいですね、
うん。